明けましておめでとうございます。令和の初めてのお正月を迎えましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。身も心も新しく楽しい一年にしていきましょう。王子高校1月号をお届けします。今月の表紙は令和元年の11月21日、22日に開催された町づくり懇談会で発表を務めた各地区の皆さんの顔写真が載っております。
謹んで新年のお喜びを申し上げます。皆さんには日頃から調整へのご協力ご支援をいただき誠にありがとうございます。昨年は平成から令和へ元号が変わり、天皇陛下即位奉祝などで国民すべての皆さんと喜びを迎えられました。さらに本年8月には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中に多くの感動と喜びを与えてくれることでしょう。一方、全国各地において豪雨や台風による災害が起こるなど、自然の脅威を改めて感じさせられる一年となりました。熊本地震から今年で4年が経過します。昨年2カ所の災害公営住宅に入居が完了し、引き続き3月までに立石第2団地、町民グラウンド団地が建設され、入居が開始される予定です。また復興に関連し、国の事情で国道57号北側復旧ルートやJR 豊肥本線の開通も令和2年度中に予定されており、豊肥へのミスがつながります。そして県と共同で行う熊本復興プロジェクトにより、人気漫画ワンピースに登場する戦士ゾロの等身大陸像が令和2年度中に豊肥中央公園に設置される予定です。昨年より建設を開始しました新庁舎では、住民の皆さんのご意見を伺い、より親しまれる安全安心な庁舎を整備し、ICT などの取り入れを検討しながら、令和3年5月の完成に向け、引き続き取り組んでまいります。さて、町は人口増加とともに若者の町として略しております。昨年、児童の増加に伴い、室小学校を増築しましたが、本年はさらに大津北中学校、大津小学校の増築を計画しております。また、町内公立小中学校の ICT 機器をはじめ、教育環境の整備や学童保育を含めた保育環境の整備も検討しております。一方、高齢者の人口も増加しています。特に集落において暮らしの課題が多くあります。町は昨年地域課題について区長や役員をはじめ地区の皆さんと話し合いをさせていただきます。本年はさらに地区と話し合いを進め、地域の皆さんと手を取り合い、課題解決に向けた支援事業の実施に取り組んでまいります。また町は人権を尊重する町づくりを目指して、昭和、平成と先人たちの尽力のもと、あらゆる差別の解消に向け取り組んでまいりました。平成28年にブラック差別解消推進法が制定されましたが、昨年町の公共施設においてブラック差別落書き事案が発生しました。町も深く受け止め、人権擁護の基本的人権を守るとともに、一人一人の人権意識を高めるための教育や啓発を進めながら、命を大切にする人権のまちづくりを目指してまいります。最後になりましたが、大津町振興総合計画に掲げる夢と希望が叶う元気大津の実現を目指し、全力をかけてまちづくりに取り組んでまいりますので、本年も同性に対する温かいご支援とご協力をお願いいたします。本年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう、皆様のご健康とご多幸を心より祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。大津町長家入久夫、副町長田中蓮司、教育長平家入。新年のご挨拶、明けましておめでとうございます。 令和2年を迎え、議会を代表して付近で新年のご挨拶申し上げます。町民の皆さんをはじめ各方面におかれましては、平素から町議会に対しまして温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。年号が平成から令和と新たな時代の幕が開け、気持ちも新たに日々を過ごしておられることと存じます。町も町民の皆さんの長年にわたる町政全般に対するご理解とご協力により、人口も3万5千人を超える元気な町として発展しており、大変嬉しく喜ばしいことと思っております。令和からのさらなる飛躍に向けて、町と町議会、そして住民の皆様と共にワンチームとなって地域の力を存分に生かし、新たなるステージに捉えていく決意をしたところであります。熊本地震から早くも3年9ヶ月が過ぎました。本町におきましても順調に復興に向けて進んでいます。災害公営住宅についても立石及び後ろ座地域2カ所が3月までに完成予定です。さらには復興のシンボルである新庁舎の建設も令和3年5月完成を目指して本格的な工事が始まり、着実に復興に向かって歩みを進め、町民の皆さんが少しでも早く安全で安心して暮らせるように、議会も引き続き真摯に取り組んでまいります。昨年も九州北部豪雨や首都圏を直撃する台風被害など、自然災害の恐ろしさを改めて強く感じました。よって今後の災害対策や命を守る行動と支援体制の政治強化を進めていきたいと思います。町議会関係といたしましては、昨年8月に議会に対する町民アンケート調査を初めて実施し、町議会への関心度、方法や議会改革、議員のなり手不足への対応、町民の声が議会に反映されているかなどの質問にご回答いただきました。その結果、議会への関心は高いものの、議会改革の必要性、情報発信不足や意見反映の低さ、若者の政治参加対策などさまざまな厳しいご意見や課題もいただきました。その後、ご要望に応えられるように邁進してまいります。今後の新しい時代に向け、身近で開かれた透明性の高い議会を目指し、休日議会の開催、各府団体や町民の皆さんとの意見交換会、より充実した情報発信、中高生の夢議会の支援をはじめ、町民の皆さんの声を行政に届け、実現させるため、議会が一丸となり、さらなる飛躍と希望あふれるまちづくりに全力で取り組んでまいります。この新しい年が町民の皆さんにとって、実り多い年になりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。大津町議会議長、桐原則人。町議会議員、三宮美香、山本藤夫、小寄和久、本田翔生、玄川貞夫、坂本則光、永田和彦、荒木俊彦、山部良二、金田秀樹、佐藤真嗣、船井隆弘、大塚雄一郎、藤間靖隆さん、慶長は略と運びいただきました。私たちの地域の本気、令和元年5月、8月、11月の3回にわたって行われたまちづくり懇談会、会には地域の中心となる人たちが参加しました。大津町をより良くしたい熱い思いを持った皆さんとこれまでの取り組みをご紹介します。ルールをきちんと説明することが暮らしやすさにつながります。11月21日、22日、大津キックオフ大会。地区を代表する総勢13人の皆さんに、行政区での新しい取り組みや、すでに取り組みをしている内容などを発表していただきました。2日に分けて行われた大会には、合わせて約400人が参加しました。写真には上鶴南区の区長吉永俊明さんが写っています。 吉永俊明さんは世帯数が増えている地域ならではの地域をまとめる方法を発表しました。令和元年度まちづくり懇談会の奇跡。5月令和元年度最初のまちづくり懇談会は困りごとの発掘でした。テーマで分けた日頃の困りごとを自分たちで解決できること、行政や企業の手助けがあればできることに分けて出し合い共有していきました。8月に行われた第2回のテーマは就職相談。前回の5月を行政給食たちに民生児童委員、推進委員の皆さん、役場地区担当職員が行政区という単位で集まり、役場の職員に困りごとを直接相談する今までになかった方法、普段できない困りごとの相談も飛び出した。11月私たちはこうやって地域を良くしていきます。11月に行った3回目は集大成。1、2回目で出た困りごと解決策の発表大会。1、第2回のアイデアで生まれた買い物弱者のための移動販売会に多くの人が参加してくれました。3、お忙しい中発表をしていただいた地域の皆さん。4、参加した感想や町づくりへの思いを付箋に書いてみんなで飾る町づくりの木の写真が載っています。地区で使える制度、地区担当職員制度、町内の行政区にそれぞれ2人から3人の町職員を担当として配置され、町と地域のパーティー役として町の制度の説明や地域の困りごとの手助けなどをすることができる制度、利用のためには区の代表者からの要請が必要。地域づくり活動支援補助金、地域住民同士の顔の見える関係づくりを目的に行う地域の特性を生かした自主的な地域づくり活動について交付する補助金、主に行政区、区民に対して出しているもので、地区の清掃活動やスポーツ大会などへの補助などを行っています。相談できる行政があること。教育分野や森川小学校、コミュニティスクールなど、町の様々な活動に取り組んでいる千田さん。今回の町づくり懇談会では、大津町ボランティア連絡協議会の会長という立場もあり、アドバイザーとして参加。今回の懇談会は画期的な取り組みでした。地域の人は問題があっても声を出して訴える機会が少ない。行政が話を聞いてくれる姿勢が町づくりを加速すると思います。活動できている地域はもちろん、できていない地域にも手を差し伸べられる仕組みを一緒に作りたいです。と大津町ボランティア連絡協議会の会長千田哲夫さんはお話しされています。大津町の地域づくりを支えるのは地域の皆さんです。第3回町づくり懇談会の一コマです。会を盛り上げるゲストとしてボランティアの皆さんから三味線、落語、バイオリンの披露なども行われました。令和元年5月に始まった令和元年度まちづくり懇談会、地域を牽引するリーダーが行政区ごとにまちづくりを本気で考えるために集まりました。困りごとを何とかしたい、仕事や家の用事が終わった午後7時、行政区嘱託員、民生児童委員、地域福祉推進委員、町議会、地区担当職員、役場職員が集まっています。目的は地域の困りごとを何とかしたいという思いでした。第1回は困りごとの把握。集まって話すのは深刻なものが多くあります。北部南部の地域の担い手不足問題、中部の子どもたちとの交通問題など問題は様々。代表する人がおらず話し合いさえできない地区もありました。問題を持ち帰り、8月の第2回、地域の困りごとを受けて、相談会が行われました。地域問題を解決するための方法がまとまったアイデア帳をもとに、地域が集まり考える時間。 まるで就職相談会のよう。会場内には役場の右窓口ができ、職員が親身になり、地域の皆さんが相談しやすい遊び心あふれる形に、懇談会の最中は笑い声とアイデアがあふれていました。11月に発表会をします。そして地域ごとに検討課題を持ち帰り、リーダーを中心とした4者協議をしてもらいました。最終的に地域を良くするアイデアを11月21日、22日の2日間に分けて、那智障害学習センター文化ホールで発表をお願いします。地区の個性に負けず劣らない個性豊かな発表、介護予防を地区で取り組む、高齢者の見守りの花を飾ろうなどが出て盛り上がりました。これからの街づくり、今回の懇談会で参加した人から聞こえたのは、町の空気を感じた、寄り添う姿勢が嬉しいという声、一方で様々な問題で取り組みができなかった地域の人も一致。しかし町と地域が一緒に寄り添い出る力、地域の本気がその逆境を跳ね返せるかもしれません。問い合わせは役場総務課まちづくり推進室、電話 096-293-3111 です。2019語り部交流会 in 熊本。県には加藤清正をはじめとする歴史、文化、豊富な自然や景観など世界に誇る自然があふれています。その一部が大津町にもしっかり根付いています。それが2018年に世界灌漑施設遺産に登録された白川流域灌漑用水群の上井出・下井出用水です。11月28日に PR を兼ねて行われたイベントの様子をお伝えします。語り部交流会 in 熊本。11月28日に那智障害学習センター文化ホールにて、熊本県と大津町、熊本市、菊陽町で作る歴史・文化による熊本創生プロジェクト実行委員会の主催で開催されました。テーマとしては、農業圏である熊本県が誇る農業土木技術の発達した過程を紹介。灌漑施設、上井出・下井出用水の当時の最先端技術としての有効性や、現代においても活躍中の農業技術の素晴らしさを伝えるものです。上井出・下井出用水の説明、熊本大学准教授である浜武秀さんによる基調講演では、上井出・下井出用水の農業的価値を発表。カタリスト平野恵子さんによる語りでは、戦国武将加藤清正の逸話を交えながら、町の伝統文化、梅の造花、銅線等を語り上げ、澄んだ透明感のある声で会場を魅了しました。後半ではクリーン南大津南小学校が日頃の用水路の保全の取り組みの発表、また語りフォーラムと題して地域活動を行っている上井出の水と共に生きる町づくりの会がパネリストとして発表し、活動内容、町での取り組みを説明し、町内外から参加した皆さんに説明しています。町が誇る農業用水路を発信しながら地域での活動を紹介する催しに参加した人たちからも、知らないことが知れたのでとても良かった、上井出と一緒に町の文化も守りたいという声が聞かれました。世界灌漑施設遺産とは、灌漑施設の歴史発展を明らかにし、有効性を理解を図り、適切に管理保全をしてもらうために、歴史的な灌漑施設を国際灌漑排水委員会が認定登録する制度です。令和元年度までに日本国内で39の施設が登録され、上井出・下井出を含む白川流域灌漑用水群は平成30年度に登録されました。 今後の地域づくり活動への活用が期待されています。